大和坊ホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3107東証プライム上場大和坊ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話は大和坊ホールディングス株式会社取締役経営戦略担当猪狩司さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
大和坊ホールディングスの猪狩と申します。本日はよろしくお願いいたします。設立1941年、大和宝石としてスタートをしております。その後2009年にホールディングスが設立されました。現在 IT インフラ流通事業を主軸に3つの事業を営んでおり、株式の業種としてはですね、卸売業となっております。産業機械事業もですね、 IT インフラ流通事業ももともとは繊維事業の大和宝石から分離独立してきた歴史があります。3つの事業会社はですね、それぞれ単独で一部に、東証一部に上場しておりましたけれども、2009年経営統合によりホールディングス体制となっております。現在の3事業体制になったのが2011年のことです。冒頭触れましたけれども、当社は IT インフラ流通事業を主軸に、繊維事業、産業機械事業の3つの事業セグメントを持っています。 IT インフラ流通事業が全体の 90% を今占めております。大和坊の坊と名の付くところからですね、皆さん宝石とか繊維というイメージを持たれると思うんですけれども、その今実態はもう IT インフラ流通事業のウェイトが圧倒的に大きい IT 機器の専門商社としての位置づけと言えると思います。ただ繊維、産業機械もそれぞれの業界でですね、独自の強み発揮しています。それじゃあですね、まずここ10年間の業績推移ご覧ください。2020年3月期はですね、皆さんご存知の Windows 7のサポート終了に伴うこの Windows 10への更新需要がありました。で、2021年度に関しましては、小中学校の生徒一人一台のパソコンの配布がありまして、これはギガスクール構想と言われているものです。このギガスクールの影響額はですね、弊社の中では2000億円を超える影響がここでありました。まあ、そういった需要をしっかりと捉えまして、21年3月期は初めて売上高1兆円を超える企業となっております。昨年度、収益認識基準、これ適用させてもらいまして、前年の特需反動にも影響しまして、売上利益ともに減少をするという結果となりましたけれども、まあ、現在また新たな成長を目指しているというところであります。今月8日日に発表しました今期の実績予想です。売上8800億円、営業利益275億円で増収増益を見込んでおります。それでは直近第3四半期の連結売上高の推移をご覧いただきます。第3四半期累計の売上高6376億円で、前年同期比はですね、プラス 18.3% と、まあ、好調に推移しているというところであります。営業利益の推移です。こちらも順調でして、まあ、前年同期比はプラス 19.5% で推移をしております。それでは各事業についてご説明いたします。まずは IT インフラ流通事業、主要事業会社は大和坊情報システム 略して DIS というふうに呼んでおります。 DIS の売上、昨年度はですね6912億円、営業利益216億円とグループ最大の売上利益の実績となっております。 DIS の創業1982年、大和紡績のですね、工場で、モニタリングシステムを開発した、これは10名でスタートした会社です。1982年というと、NEC の16ビットパソコンのですね、PC98、まあ皆さんはご存知だと思うんですけども、PC9801 が発売された年ですね。当初、その NEC 特約店として、PC98 シリーズを販売しております。
そうなんですね。
はい。まあ、その後一気にですね全国への多店舗展開を進めまして、まあ在庫ベースに即納体制、それと独自の販売管理システムを構築して、まあここまで成長してまいりました。
なんで大和紡情報さんがこんなに成長したのかなと思ったら、まさに最初は82年で10名からスタートしてノウハウ積んで業務拡大してきたっていうところなんですね。
そうですね、はい、本当に異業種転換が成功した例かなというふうには思います。 DIS のビジネスモデルについてご説明します。まあ、卸売というふうに言いましたけれども、エンドユーザーへの直接販売はございません。 DIS は1300社もの仕入れ先からですね、世界中のパソコンやサーバー、周辺機器、あとソフトウェアなどを仕入れて、国内の販売パートナーに提供しています。販売先はですね、全国に約1万9000社ある、まあ、SIR、まあ、俗に言う事務機屋さんとか、あと、家電量販店、それと、EC の通販業者。
幅広いですね。
はい。になります。ポイントは何といってもですね、DIS が全国に94箇所の営業拠点を持っているということになります。地域密着の営業体制を敷いているのは他社にない強みだろうというふうに思っております。こういった様々なですね IT 商品を仕入れて在庫して全国の営業網を通じて販売パートナーに提供する、はい、単なる箱売りではなくてですね、もちろん販売支援とか情報提供、技術サービス、物流サービス、うん、そういったものを組み合わせて提供できるというところが強みかなというふうに思ってます。
これ今かなりその強み、かなり全国展開だし、取引先も多いし、いろんな仕事されてるんですけれども、これいわゆるそのなんていうの、同業の中のコンペティター、競合ライバル、まあ、こういうものっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、よく聞かれるんですけれども、はい、規模感っていうか、これ全国にこの拠点をも、の数を持っている、はい、その、純粋に卸売というような会社というのは、正直他にはないんじゃないかなというふうに。ね、よく大塚商会さんとかですね、うん、比較されるところがあるんですけども、まあ、当然、はい、大塚さんもですね、どちらかというと SIR として直接販売をするところですし、うん、中にはその流通部門というところがありますから、はい、そこは、同じようにパソコンなりを、まあ、B2B で出されていると思います、うん、比較されるとすればその部署というかかなと。
単位だって全部で見るとやっぱりちょっとライバルではないっていう感じなんですね。
そうですね、はい、完全なこうなんですかね、黒子に徹してるというか、本当に皆さんの目につくところがあまりないもんですから、こういった知名度にもなってるのかなというふうにも思ってますけど、DIS の取引、これはですね、メーカーさんにとっても、そして販売パートナーの皆様にとっても、メリットがあるんじゃないかというふうに思ってます。メーカーさんにとってみればですね、DIS のこの全国にある、DIS の営業がキャッチアップしてきた様々なマーケットの声、そういったものを取り入れて、まあ、一体お客様は何を今求めてるんだろうかと。はい、で一体何をどれだけ作ればいいんだというようなことに、検討できるのは非常に大きなメリットじゃないかなというふうにも思いますし、製品を出荷するにしてもですね、はい、メーカーさんは我々の物流センターにもう一括でこう入れればいいというようなことなので、まあ、コストも削減できるというようなことになると思います。一方ですね、全国にあるこの1万9000社の販売パートナー、ね、こういった方々も まあ、本来であれば直接メーカーから仕入れるということもできると思うんですよ、はい、ただなぜこの DIS がうまくそこで選ばれているのかということなんですけれども、やはりこれだけニーズが多様化する中ですね、まあ皆さんもそうだと思いますけども、パソコンを購入するときっていうのはパソコン本体だけじゃなくて、例えばモニターであったりとか、まあキーボードであったりとか、マウス、それこそマウスとか、まあオフィスのソフトであったりとか、まあ、ネットワーク、
はい、
ルーターとかそういった商品はやっぱり複数のメーカー複数の商品を買う購入されると思うんですけども、そういった時に販売パートナーからすればですね、やっぱりそれぞれのメーカーにバラバラにこう金額を聞いたりとか、うん、在庫を聞いたりとか、はい、っていうことをしなくちゃいけない、場合によってはそういう契約もしなくちゃいけないという中で、はい、DIS というその要はですねシングルウィンドウで全て賄えれると、
御社にお願いすればもう大体いい感じでやってくれるみたいな感じになるわけですね。
そうですね、
はいはい、
まあ、そういったところで商品も在庫をしなくてもいいですから。
あ、そうですね、
はい、私どもから直接出荷納品しますし、まあ、早めの注文であればですね翌日にはもう納品をするということで、まあ、このような便利な機能を DIS がは提供しております、うん、もちろんそれだけではなく見積もり支援であったりとか、はい、システム構築などの技術支援補修サービス、そういった様々なサポート体制が充実しているからこそ選ばれているんじゃないかなというふうに思います、まあ、このように DIS はですねメーカーから見ても販売パートナーから見てもメリットを感じてもらえるようなビジネスモデルを構築しております。
確かに単なる卸ではありませんということですよね。
ありがとうございます。
はい、
物流センターこれもですね我々の非常に大きな武器になっております。現在全国5カ所のセンター稼働しておりまして、中でもこの1万坪を超える非常に大きな大型の関西と関東というそれぞれのセンターではですね、ストレージシステムを搭載したロボットを導入しまして、入出荷作業の効率化であったりとか保管スペースの最適化、これを図っております。またこの併設してですね、パソコンとかタブレット、スマホ、こういったものを事前に設定作業をする、もうクイッティングって言うんですけど、
そうなんですね。
メモリを増設したりとか、はい、ソフトをインストールしたりとか、をしてからそのまま出荷するという、そういったサービスをができるキッティングセンター、これも併設しておりますので、まあ、そういった付加価値をつけてですね、提供しているということで、まあ、これも顧客満足度の向上につながっているんじゃないかなというふうに思います、はい、こちらは国内 PC 出荷台数における当社のマーケットシェアとカテゴリーの推移です。昨年度の国内 PC シェア全体で 24.5%、 私どもの得意とする法人向けの市場に限ればですね 34%という高水準になっております。
これはあれですね、本当になんて言いますか、 B2B でこうすごいなって今こう言われれば分かりますけども、一般的に個人の方から見てると御社の存在感はなかなかやっぱりこの辺は理解されないけども、はい、3台に1台以上はすごいですね。
まあ、いろんなところから皆さん購入されると思うんですけども、うん、まあ、3台に1台ほどは関与できてるかなということになります、はい。はい、もちろんこれはですね、テレワークとか、
はい、はい、
ノート PC の需要が高まりまして、あと一方で皆さん耳にされてました半導体不足によるそのパソコンの供給不足とかありましたけども、はい、そういった時でもですね、やっぱり私ども のマルチベンダーとしての調達力というのがやっぱり発揮できたということもあり、調達ができたんじゃないかなというふうに、
御社にお願いしたらちゃんと入手できてたということになるわけですね、
は
い。
実は PC だけじゃないんですよ。パソコンはですね全体の 40% くらいなので、それ以外のところ、はい、サブスクビジネスに代表されるソフトウェアであったりとか、先ほど見ました液晶のモニターであったりとか、うん、ネットワーク機器など周辺機器のカテゴリーも成長しております。
なるほど。
今年度の重点施策についてご説明いたします。かなり先ほどの供給面回復してきましたけれども、まだ一部ではですね、
はい、
半導体不足の市場環境をやっぱり少し不安視されているところもあります、 っぱりこういったことに対してきちんと対応することで、商品をきちんと確保して、需要に応えていくということが大事だと思います。まあ、クラウドをはじめとした成長分野でしっかり実績を出していきたいというふうに考えています。はい、また、2年前のそのギガスクール構想で、広げた文教市場ですね。
はい。
こういったところも、しっかりとシェアアップ図っていきたいなと考えております。
文教市場というのはやっぱりそれなりのマーケット規模にはなっているというところですか？
もちろんそうだと思います。はい。ただ、2年前はですね、本当は3年かけてやる、はい、のをもう1年で一気にやってしまうということなので、前倒ししましたですよね。はい、その分がね跳ね上がってますけども、ただ市場規模も非常に大きいですし、はい、皆様お子さんがいらっしゃればもしかしたらこう学校から1台ずつこう持ってこられたかもしれませんけども、それほど高いパソコンではないので、
はい、
まあ、今後のそのリプレイスであったりとか、ね、はい、そういったところがまあそれほど遠くなくですね、始まる可能性も当然あります。ただまあその時予算がつくかどうかっていうのは当然ありますけどね。
はい。はい、
先ほど言いましたけども、PC のですね、供給、おおむね回復してきています。はい、ただ、サーバーやネットワーク商品、まだ一部影響が出ています。その中で、需要面としましては、やはりまだまだ活発なところがあるんかなというふうに思っています。はい、デジタル市場の拡大であったりとか、まあ、IT 人材が不足している、あとクラウドがやっぱり需要が高くなってきている、ね、まあ、新たな IT 投資の必要性高まってきていると思いますけれども、当社はメーカーとの連携、ここしっかりまだ取りまして、商品のまず安定的な供給、引き続き調達力を発揮しまして、ディストリビューターとしての優位性発揮してまいりたいというふうに考えております。それではイカズチについてご説明いたします。イカズチというのはですね、はい、私どもが販売パートナー向けに提供しているそのサブスクを管理するためのポータルサイトなんです。
はあ、
はい、よくイカズチはいくらで、イカズチはいくらなんですかというのはあるんですけども、もちろんパートナーさん無料でご利用いただけますし、ご存知のようにサブスクというのはですね、月額であったりとか年額であったりとか、
定期的に入ってくるんですね、
はい、重量課金とかいろんな契約形態があるんですけども、まあ、そういった中で その契約の管理の仕方であったりとか請求処理、うん、はい、ものすごくこれ煩雑になりがちなんですね、うん、でそういったものを工数大幅に削減するためのツールというのがイカズチというもので、これパートナーさんからするとすごく便利に使われると。
パートナーさんがサブスクを入れようと思ったら、このイカズチを導入すればうまくいくっていうことになる
んですね。エンドユーザーさんに提供をするためですね。
そうですよね。
はい、今100本使ってる、はい、新入社員が10人入りました、うん、10本追加、お一人辞めました1本マイナスと、
はい、
そういったものが、まあ、非常に効率よくできるというようなツールです。
なるほど。
はい、まあ、やはり先ほどおっしゃられましたようにストックビジネスになりますので、
はい、
こういったところをしっかりと利用率を上げていければいいのかなというふうに思っております。うん、まあ、他にもですね、この同じようなサービスを提供しているところありますけれども、やはり提供数で圧倒的優位に今推進できているというふうに思います。うん、昨年3月時点のベンダー数とか取り扱いのサービス数書いてあるんですけども、はい、直近の1月末ではですね、これが88ベンダーが108ベンダー、サービス数が今209に増えております。はい、
お客様とすれば、パートナーさんからすれば、この御社のシステムを導入すると本当にやっぱり利便性が高いということが分かると思うんですよね。
ものすごく楽にというかですね、はい、効率化ができるんじゃないかなと思います。世界の中ではですね、サブスクの後進国っていう日本まだ言われてますので、
はい、
はい、そういった中でしっかりとこういったところを増やして伸ばしていけるようにですね、我々日々努力しております。このイカズチ経由の取り扱い、前期実績147億円に対して今期は200億円を計画しており、今のところ順調に推移しております。私ども IT インフラ流通事業ではですね、あらゆる IT ビジネスを支え続ける企業として、はい、まあ、そういったこと言葉を標榜してるんですけども、最新技術いろいろありますので、はい、そういったものにきちんと対応していくことで、全国にある営業網、こういったものを私は 当社ならではのやっぱり強み、はい、そういったものを生かしてですね、メーカー、販売パートナー、それぞれとの連携、より強くすることで、しっかりとビジネスモデルを構築していくということを目指して、今日々努めてまいります。
これ御社としてはだからもう技術のブラッシュアップどんどんやっていかなきゃいけないし、でそれであの技術が広がってエリアが広がりパートナーさんにあの使っていただくと非常に便利になるっていういい流れなんですね。
はい、ありがとうございます。続きまして繊維事業です。中核会社は大和紡績です。まあ、身近な素材として、まあ、多様な可能性を持つ繊維事業ですけれども、まあ、研究開発に力を入れてまして、まあ、いろんなあの機能性のある素材であったりとか、付加価値を生み出しています。まあ、こういったあの素材開発力とか技術力に強みがあります。皆様のあの身近なところで言いますと、除菌シートとかですね、女性がよく使うあのフェイスマスクとか、紙おむつの材料とか、そういったものを製造を販売しています。もちろんあの素材の中で研究開発一生懸命やってるんですけども、あの消臭とかですね、うん、はい、あのまあ、防水とか速乾性とかそういったものの、あの素材を、まあ、付加価値としていろいろ生み出しております。よく工場で使われるんですけど、水をろ過するフィルターですね、こういったものをやってます。建築現場で見るんですけど、防音シートですね。ああいったものを作っております。医療製品なんですけども、あの、元イタリアのスポーツウェアで非常に有名なあのフィラとか、あとアメリカの大学スポーツ協会の NCAA とかですね。そういったものを取り扱っております。はい。続いてこの重点施策です。やはりあの ESG を軸とした動きになります。CO2 排出量の削減、成分改正、バイオマスリサイクル、そういったものを環境配慮型の製品展開を進めています。やはりあの独自のサステナブル素材の開発、そういったものが大事ですので、そういったところで力を入れております。ただしですね、市場環境としては厳しい状況続いております。はい、コーポレートガバナンスの強化であったりとか、研究開発の拡充、経営資源の最適配分を意識して取り組んでおります。大和紡績というのは独自素材の開発力を入れています。環境、健康、安全、そういったキーワードに開発体制の充実を図っております。もちろんあの大学と一緒になってですね、はい、いろんな開発に従事していますし、常にあの新しい素材の開発に取り組んでいます。
なるほど。
次、産業機械です。中核会社は OM 製作所ということになります。 OM 製作所が作る工作機械、これはですね、あの航空宇宙をはじめあらゆる産業のマザーマシンとして活躍しています。はい、まあ、国内でも高いシェアを誇る縦旋盤とか車輪旋盤、少しご紹介します。縦旋盤というのは航空機のですね、あのエンジン、
はい、
あのエンジン内のタービンですけども、とかあのロケットとかですね、ロケット の, あのエンジン の, あのスカートっていうんですけども、この下にこうあるあの丸い部分ですね、とかあの発電設備、建設機械などさまざまな分野の加工 をする機械なんです。まあ、縦旋盤の OM というふうに言われるぐらい、実はあの国内外からも評価が高い、中央型クラスではシェアナンバーワンというふうに今言われています。またあの真ん中に写真があるんですけども、車輪旋盤というのがあります。これはあの私たちがあの普段利用する新幹線とかですね、あの電車 の,、
はい、
あの車輪、電車が走りますと車輪ってやはりダメージを受けるんですね。
はい、
それをですね、もう一回こうきちんと磨くマシンなんです。これなかなかあの我々の目に触れることはないんですけれども、もう文字通りあの縁の下の力持ちで、新幹線電車の安全と乗り心地の向上に寄与しているという機械です。この車輪旋盤も国内ではですね、シェアが今トップというふうになっています。自動梱包機、食品とかですね、医薬品などを自動的にあの箱詰めしたりとか、
はい
はい、包装する機械で、これも幅広い業種で使われています。産業機械の重点施策です。あのコロナ禍の中でやっぱり主力 の, あの航空機業界ですね、
はい、
あの航空機のエンジンが一番得意だということなんですけども、そういったものがやはり回復が遅れてます。そういった中でも例えばですね、あの風力発電、
はい、
あの 羽の真ん中にあるこうナセルっていうんですけども、あの中の軸のですね、はい、ところにあるあの丸い部品とかですね、ああいったものが今非常に好調でして、そういったあのエネルギー業界の中で積極的に展開しています。もちろんあの保守サービス関連のビジネスも拡大してまして、収益向上に取り組んでいます。まあ、おそらく今後その航空機もですね、徐々に回復してくるんじゃないかなというふうにも思いますし、
そうです、最近ねアメリカの大手航空機メーカーちょっと業績良くなってきましたよね。
だと思います。
はい。
まあ、それに伴いましてこういった需要も増えてくるというふうに思っております。ESG 社会課題解決、やはりどれだけ貢献できるのかということで、これも非常に重要なテーマです。まあ、繊維事業であれば成分解析の商品開発とかですね、いろんな形で力を入れています。まあ、それぞれの事業で、貢献機会があるというふうに考えています。当社あのグループではですね、それぞれの事業で培ったその発想力とか技術力、ネットワーク力、さまざまありますので、こういったものを駆使しながら社会課題解決に幅広く貢献していければなというふうに思っております。2年前からですね、 ESG 推進委員会発足させまして、昨年4月にはあの新たに ESG 推進室を設置しました。グループ横断で活動内容の共有を行い、 ESG に対する意識、まあ、一丸となってですね、これも向上していければなというふうに考えています。まあ、ホームページ上でいろいろあのニュースリリースも行っております。 TCFD の賛同であったりでコンソーシアムに参加したりとかですね、昨年1月にはあの2030年までに CO2 削減目標、そういったものも明示しておりまして、こういったあの ESG データの情報開示もきちんと進めようというふうに考えております。株主還元、今月の8日の日ですけども2円増配を発表させていただきました。これにより期末配当32円、年間配当は62円の予定となっております。23年3月期の配当成功 30.7%、 総還元成功 46.3% を予定しております。キャッシュ配分方針、いろいろ発表しております。一株当たり60円の安定配当を明示しております。それとあと業務提携とか M&A、 こういったものを検討するというふうになっています。自己株取得、こういったものも機動的にやっていきたいなというふうに思っております。最後、本日のまとめです。当グループそれぞれの市場で強みを発揮しまして、業界でのリーディングカンパニーを目指している企業グループです。中でも IT 関連の取り扱う卸売りしています DIS、 これが大きく成長しています。はい、ESG 推進体制もグループ一丸で今構築しています。これからも継続して株主還元の充実を図ってまいります。いろいろ申し上げましたけども、ダイアボーホールディングス、少しでもご理解いただければ非常にありがたいんですけども、まあ、ホームページなどもですね、ぜひご覧いただければと思います。説明以上です。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ここまではダイワボーホールディングス IR プレゼン、証券コード3107、東証プライム上場、ダイワボーホールディングス株式会社取締役経営戦略室長碇司さんにお話を伺いました。碇さん、どうもありがとうございました。皆様、大きな拍手でお送りください。
ダイワボーホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード3107、東証プライム上場、ダイワボーホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。